団らん部。どうもパイセンです。
どうも湯葉太郎です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
この番組はですね、くだらないをテーマに大人たちが最大限楽しむ、ラジオでございます。
はい、
お便りの方はですね、各配信サイトのコメント欄とか、X ではマシュマロとか、DM とかリプランでも全然大丈夫ですので、どしどしご応募ください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はね、キーパーソンの人がいないですね。
そうなんですよね。彼はね、
なんか毎回あいつがいないたびにさ、あいつがいない理由をさ、その場でアドリブで考えようとするじゃない。
そう。今マグロ漁船に乗ってるらしいので、
ああカニ光線かもしれんけどね。
カニ光線か、ああそうか、時期的にね。
はい。まあそんなことはどうでもいいんですけど、
はい、
はい。我々団らん部の中でもデブと言われる私たちなんですけども、
はい。
最近ねデブ以外にも共通点が生まれましたね。
そうなんですよね。
はい。
はい。
何でしたっけ？性病？
ああ僕はかかってない。
ああ違う違う。ああごめん。
僕はね、
こっちサイドだと思っちゃった。
あれとしたら生活習慣病ぐらい。
ああそれはあり得る。時期そっちに僕も行くけど。
うん、時期。
まあちょっとそこは踏みとどまってるんで、なんとかご容赦いただきたくて
ですね。早く来てほしいんですけど。まあ、はい、そんなことよりもね、
はい、
ライダーになりまして、
はい、変身してね。
変身してね。そろそろキックを覚えなきゃならないとか。
はい。
話をどうするんこれ。収集がつかんく
て中途半端なボケしてしまったなっていう後悔を感じながらだけど、じゃあライダーっていうのはバイクをね、我々納車しました。納車しました。はい、
はい、
私パイセンが2024年の6月末に、バイクに納車して、
はい、
まあだいたい7月ぐらいから乗り始めつつ、はい、今9月の最後なんで、まあだいたい3ヶ月、もうベテランですね。
はい、ああ、なるほど。はい。なるほど。
はい。で、初心者の湯葉太郎くんは何でしたっけ？
ああ、僕は、9月の20日、2024年9月20日に納車されまして、
はい。
それから約、10日間、
はい。
経ってないかなぐらいの楽しみ方なんですけど、はい、まあ言ってしまえば、ね、まあ初心者なんですけれども、初めてバイクに乗ったのは19歳の頃ですね。
はあ。
なんだかんだ、もう。
無免許運転の湯葉太郎としてね、地元では名を馳せてましたね。
本当に言い方が悪い。
本当にもう、お前、住所も氏名も、実はネット上に公開されてる男なんだから。
全部出てる。
無免許運転を公言しちゃいけません。
なんで無免許を強調する
の？ちなみになんで乗ってた？
普通に、なんていうの？オフロードバイクの、
はい、
そういう、なんて言ったらいいの、エンデューロっていうものなんですけど、
はい、
まあ、わかりやすく言ったら、
うん、
あれですね、モトクロスとか、
はい、
トライアルとか、はい、ああいうダートコースを走る、
はい、
競技の練習として乗ってました。
はい。まあ、いわゆるバイク版ゴーカートみたいなもの、しかも起伏が激しいやつね。
ああ、そう。
いや、ゴーカートってさ、子供でも運転できるじゃん。レース場の中だっけ、
うん。
それと同じで、バイクのそういう競技的なものだと、
あ、そうそうそう。
その競技の場所の中だけだったら、うん、あれだよね、免許なくても乗れるよっていうものだったから、ヤバトロ君はそれに乗ってた。
そうそう、俗に言う指導だったら乗れるよってやつ。
はいはいはいはい。
あれで僕も乗ってましたので、
はい。
ね、
だから、すごい、私がね、6月にバイク納車した時、まあ私も免許取ったの結構6年ぐらい前で、
はいはい、
ドペーパーだったもんだから、
ああ、そう、ね。
でも納車の時、本当に怖くて、もうバイク助手の立ちこけ動画とか見まくった後に行ってたんで、もうギアチェンジとか、エンストした時の対応とか、もうすべて頭の中でイメージトレーニングしてから行ったんですよ。
あ、
でもめっちゃ怖くて、その時に岩太郎くんが、大丈夫、俺が後ろを守ってやるって、車で後ろついてきてくれて、で、なんか、ね、行く先々で、給油とか、はい、なんかちょっと、バイクショップとかに、その初日のうちにね、はい、行った時に、なんか降りる時とかに、なんかこういうとここうした方が良かったと思うよ、みたいなのを教えてくれたりとかして、いや、なんて頼りになる先輩なんだって思ってたら、うん、蓋開けてみたら免許持ってねえし、免許持ってねえカスだし、
はいはい、
立ちこけするし、まあ、この話後の方が良かったんだっけ。
まあ、
そ
うね。
立ちこけカス太郎だったとか、そういう話はまあ後でするんですけど。
まあまあまあ、
ね、
ね、
ちょっと、うん、あ、こんな雑魚、うん、
うん、
だった。
乗り慣れてるからこそね、満身が 生まれたと言いますか。
満身というかもうズボンの裾の満身なんだよ。まあまあその話はね、後でね、
ああまあ
しましょうかね。はい。まあそんな感じで、
はい、我々納車されて、あのね、楽しく、楽しんでおりますけれども。
じゃあバイクの方の自己紹介もしていきましょうか。
あ、そうですね。
はい。私、多分別の放送回でチラッと言ってるんですけど、鈴木。
はいはい。
って会社から出てる GSR250 っていうバイクに乗っております。
は
い、
あれですね。変態が集う会社って言われて
る。ああ、よく言われますね。なんかネタにされてますけど、はい、鈴木のどこが変態なんだと。
まあ、
顔を。ストレートに殴ってくる。
顔と性
能。こういうの暴力って言うんだ。さあな。まあなんか、鈴木のバイクの特徴としては、よく顔って言われるんですけど、なんかね、その、正面から見た時の形というか、ライトとかの形が、なんか、普遍的なバイクとは違って、そう、独特なんだよね。
そう。それこそ、あの、代表例で言ったら、あの、
はい、
刀とかね。
ああ、なんか、有名なね。
そう、GS1000。
はいはいはいはいはい。
なんかあの、要は、リッターバイクって言われる、でっかい車体のやつらの、
はい、
その、刀って言われるモデルシリーズの顔面が、非常に独特すぎて、
うん、
あの、当時から、うん、そこからぐらいかな。あの、鈴木が変態って言われ出した。
うん、ああ。
つまり、パイセンは、
まあ、それはもう公言してること
なんで。ああ、まあ、そうか。
はい。私が変態であることは全然、何も問題ないんですけど、はいはい、鈴木の利用者を変態というのは、彼らが喜んでしまうのでやめていただきたい。
ああ、なるほど、
ね。はい。
喜ばせるなと。
はい。あんまり喜ばせるとね、半裸でバイク乗り始めるんでね。
ああ、見たことありますね。
俺はないけどね。はい。まあ、そんな感じで、鈴木のバイクに乗っております。はい、私のバイクの特徴としては、250cc っていう規格。
はい。
まあ、いわゆる車検がない、その、なんて言うんだろう。中型バイクの中では比較的軽い方というか、
そうですね。
そう、馬力が弱くて、その街乗りとかに適してるというか、
はい、
そう、あんまり遠くに行くものではないけれど、なんかね、ちょっと生活の足しにしたりとか、
そう、十分楽しめる。
そうそうそうそうそう、気軽に楽しめるランクの 250cc っていうサイズでやってるんですけども、
そう
ですね、私はその 250cc の中で、多分全バイクの中で一番重たい、あの、この一人なんですよね。私の GSR。
何キロあるんだ
っけ？187？
ああ。
総重量。確かそんなにはなかったね。200いく手前ぐらいだった、確か。
重いね。
だから普通の 250cc のバイクって多分170キロ前後。だから20キロぐらい違うんですよ。
そうね。
はい。で、重いことって何かっていうと、うん、その、まあ、単純に加速が悪かったりとか、
はい、
その、コーナーを攻めるっていう言い方するとあれだけど、
うん、
まあ、なんか、その旋回性能とか、あと取り回しって言って駐輪場とかでエンジンつけてない状態で、手で押したり引いたりする作業がとってもしんどい。
あ
っていうデメリットがいっぱいあるんですけど、
はいはい、
代わりんですよ。私の GSR ちゃんは、重量が重い分、安定感があります。
う
ん
う
ん、なんか、その、ブレないというか、振動もあんまり大きくないし、はい、まあ、それはあの、2気筒だとかそういう理由もあるんだけどね。
あ、はい。
で、あと、まあ、詳しい話を俺は全然語れるほどバイクに強くはないんですけれども、
はい、
低速トルクっていうものが強い。
ああ、そうです、ね。
っていう風に言われてまして、
はい、
まあ、いわゆるその、走り始め、
はい、
安定する、とても。
そうです。
で、その、スピード上げてって加速していくと他のバイクには劣る部分もあるんだけど、
はい、
その、街の中乗るときなんて、しょっちゅう信号で捕まって止まるわけじゃないですか。
そう。
そういうときに、走り、止まる瞬間とか、走り始める瞬間とかの、
はい、
いわゆるギアっていうものを落としてるときが、すごく安定する、うん。エンストとかがしづらい。
なるほどね。
っていう特徴がありまして、
はいはい、
まあ、初心者向けだっていうのはよく動画とかで見るんですけども、
はい、
本当にそう思いました。マジで乗りやすい。
そんないい子なんや。
いや、もう本当にね、素直やしね、
うんうんうん、
いや、今日、もう、数時間走ってきたんですけど。
あ、そうなの？
あの、2回ぐらい急ブレーキしたんです、私。
なんで？
いや、なんか、あの、ボケーと走ってたら、
はい、
あの、前の方黄色信号になって、
はい、
黄色信号の段階で、目の前の右折車が、うん、あの、もう、スタートダッシュ決めてたから、巻き込まれるなと思って。
危ない
っつって。そう、ぐーってブレーキを、まあ、足も、手もね、はい、両方かけたんですけど、
はい、
そしたら、もう、うんってなったけど、こけなかったし、
はい、
2回目は街中で、 なんでだったっけな。まあなんか、その私が速度感覚というか、多分ギアの選択をちょっと誤ったというか、瞬間があって、うお、やべって思って、ギュッてブレーキかけたんですけど、そしたらハンドルロック注文がかかって、ギュッて、滑ったんです。滑ったんです。
はいはい。
滑ったんですけど、おうおうおうってなりながらも、こけなかった。
よく耐えたね。
まあ、その本体の重量があって、はいはい、そのバランスがいい部分と、はいはい、搭乗者の腕が良かった。パイロットの
ね。なんか言うてますけど、
はい。まあ、そんなこともありましたけど、まあ、はいはい、とってもいい子に乗ってます。
ああ、そうですね。
はい。見た目も黒ベースのかっこいいバイクなので、はい。
あれ、でもあなた前、正面から見たときなんて言ってました
脱節。ね、中古で買って、リアボックスっていうのがついてるんですけど、あ、はいはい、ついてるやつを変えたんですけど、
はいはい、
荷物入れですよね。
はいはい、
荷物入れが、いわゆる原付とかにつけるような、ホームセンターとかで売ってるような、
そうね、なんかちょっと丸っこいというか。
そう、丸っこくて、なんか黒と赤の小学生の水筒みたいなデザインで、買った時からね、ちょっと思ってたし、で、正面から見た時には鈴木の顔してるし、
うん、
なんか全体的になんか、何
ぽっちゃりしてるよね。
そう、なんて言うんだろう。動けるデブみたいな
さ。
すごくいい言い方あれだけど。私にはとても似合ってるかもしれないんだけど。なんか、ムチムチしてるんですよ。いろんな部分が。
すごいなんかねえ。
いや、ほんと相棒って感じします
なんていうか、こう、もっちりしてるよね。全体的に。そう、
全体的にね。なんかシートがすごくふかふかで、長時間乗っててもお尻痛くならないぐらいいいシートだったり。そう。なんか、その、カウルって言って、その、外装パーツとかも、
はい、
まあ、ネイキッドだからほとんど出てるんですけど、
はいはい、
ある部分は、やっぱなんか丸みのあるフォルムというか、なんかちょっとね、グラマラス
なんですよ。ボンキュッポンみたいなね。
ちょっとね、うん、俺によく似合ったバイクだなっていうのは、ちょっと乗りながら思ってますけど、はい。でも俺は嬉しかったのは、はい、今日その街中をね、
はいはい、
そのフラフラ走ってた時に、
はい、
その純粋無垢な男の子が、はい、まあ両親と、まあお姉ちゃんかお兄ちゃんか忘れたけど、兄弟と歩いてた子が、
はい、
私がその裏路地を入った時に、近くにいたおばあさんに、
はい、
その先行っていいよって、
はい、
その、横断をね、譲った時に、
は
い、すぐ横にいたその家族連れの男の子が、
はい、
こっちを見て指さして、
はい、
かっこいいバイクのお兄さんって言われて、
おー
嬉しくて、はい、歯に噛みながら手振っちゃったけど、こいつがみたいな顔してた。
全言撤回しようかな、つ
って。じゃあ、こいつがってのは、両親ね。
ああ。
そう。もう男の子はキラッキラの純粋な目で、黒いバイクに乗った、黒いでっかいリュック背負った、黒いヘルメットかぶった、もう仮面ライダーといっても遜色のないお兄さんを指さしてたわけですよ。
はいはいはい、
でも両親からしたら、中肉中背のおじさんが、すっげえ汚れた白のスニーカーに、ダッセポロシャツ着て、なんか、ヘルメットの奥から隠しきれないにやけ顔を見せてるわけですよ。で、こっちの、自分の息子に手振ってるわけですよ。
うん、
そのね、ギャップがね、たまんなかったっすよ、ね。
通報よ。
俺は何も悪くね。
そうかな。
ただまあ、子供のそういう眼差しにさらされてとても嬉しかったって話でした。
なるほどね。いいな。
はい、すいません。ちょっと私のバイクの紹介が長くなっちゃいましたが、岩太郎くんはどうでしたか？
私のバイクはですね、
はい、
ヤマハの MT25 という、
はい、
これまた初心者向けのバイクに乗ってまして、
はい、
で、まあ、僕のバイク自体は、
はい、
なんていうんですかね、ザ・ネイキッドだけど、どっちかっていうとスポーティーみたいな。
ネイキッドってそもそも俺は説明しなかったけど、
はい、
何か教えてもらってもいいですか？
はい、説明しよう。ネイキッドというのは SS クラスのフルカウルバイクと違って、フルカウルがない、こう、なんか、シュッてしてる、なんかもう、裸って意味のまんまの、こう、シュッとしたバイクのことですね。
はい、ちょっと分かりづらかったと思うので、補足しますと、ネイキッドっていうのは、直訳すると裸です。
はい。
で、まあ、なぜかというと、その、バイクの、その、エンジンとかみたいな、機関部分っていうのが、おおむね外にさらされている状態をネイキッドって言います。で、逆にフルカウルとかカウルとかって言ってるのは、その外装のことを指すんですけど、フルカウルっていうのは、よく、スポーツ、バイク、 要はその、ね、そう、レースとかしてるようなバイクとかは、うん、なんか、何すごい塗装された、なんか、いろんなスポンサーロゴとかが入った、かっこいい、その、側がついてるバイクに乗ってたりするじゃないですか。はいはい、あれを、フルカウルって言って、そうそうそう、どっちかっていうと、おじさんが、半袖で、何でかいサングラスつけて、ドッドッドッドって乗ってそうなバイクの、その、お腹の部分全部見えてますよ、みたいなのをネイキッドって言うんですよね。
ああ、まあそう
です、ね。で、私のバイクと、ヨバタロウくんのバイクも、まあ、形としてはスポーツ系なんですけど、その、機関部分が丸見えのネイキッド。っていう種類に当たります。
そう
です。はい。もう、ゆばたろくんのバイクの説明終わりでいいかな。
なんで君、いっぱい語ってたじゃん。俺にも語らせろよ。いいじゃん。
で、
いや、でもね、まあ、その、ネイキッドに乗ってるわけですよ。はい、僕も、はい。しかも初心者向けの。
はい、裸でね。
そう、裸、違うよ。おかしい。まあ、乗ってるんですけど、僕のバイクはどっちかって言ったら、パイちゃんのみたいな、その、うん、ツーリング向けに属するタイプのバイクではなくて、
はい、
なんかもうちょっとこうスポーツ気味というか、
はいはいはいはい、
例えばコーナー攻めてもいいし、
はい、
ぶっ飛ばしてもいいし、
はい、
アクションスタントみたいな、例えばフロン、ウィディとか、
はいはいはいはい、
後ろ上げるやつとか、
は
い
は
いはい、ああいうのをすることもできるタイプの、
は
い
は
い、ちょっと小柄なバイクなんです
ね。そうだね、ちょっと軽めなんだよね、そう、どちらかというと。
僕のやつは、全重量が165キロ。
うん。
しかない。僕と40キロぐらいしか変わんないバイクなんですよ。
ちょっとそれ面白いな。
そう。165キロのやつが100、110何キロの人間を運んでるわけなんで。ちょっとおかしい話なんですけど。まあ、そんぐらいの小柄でスポーティーに動ける、はい、いい子なんですね。
はい。
で、ただ、うちの子の、
はい、
圧倒的な特徴が、
はい、
なんて言ったらいいんですかね。タンクの、ガソリンタンクのちょっと下のところに、
はい、
吸気口がついてまして。
吸気口。そう。吸気口ってのは何ですか？
風をそのまま、なんていうんですかね、走行中に正面で受けてる風を、うん、
はい、
本来のバイクなら、カウルとか、
うん、
ああいう部分を使って横に流すっていうのが、普通なんですけど、この僕が買ってる MT25 っていうヤマハのバイクは、
はい、
その正面で受けた風を、そのまま吸気ダクトから吸い込んで、エンジンを冷やすために、
はい。
使ってるんですね、
うん、はい。いわゆる空冷式ってやつですね。
そういうことだよ。
なるほど。
でも、こいつ、頭おかしいのが、
はい、
空冷式みたいなことしてるのに、水冷式なんですよ、
はい。水冷もできる。
いや、水冷がメイン。
あ、まあまあまあ、まあ、うん、
空冷がおまけ。
なるほど。
でも、おまけのそっちがめちゃめちゃ冷えてるらしい。
はいはいはいはい。
ので、なんかもう、わけわからんヤマハさんのね、
うん、
暴力的なかっこいいサウンドと、
はい、
暴力的な頭のおかしい設計と、
はい、
あと、なんか、そのくせめ、えらくちっちゃい、このスリムな体型に、でっけえでっけえ化け物が乗って、はい、ボンボンボンボンボンとか言いながら走っとるわけですよ。
そうですね、う
ん。たまらなく楽しい。
楽しそうだったね、本当に。この間一緒にツーリングしたけどね。
うん、
まあ、ツーリングって言っても本当ちょっとの時間なんですけど、
そうそうそう、
一緒に走ってて、やっぱ楽しそうやな。ウキウキしてんじゃん、この背中って。
そう。ルンルンで、
そしたらこけだけどね。
まあ、おいおいね。
はい、その話はおいおいね。
そう。でも、まあ、パイちゃんがちっちゃい子から、かっこいいって言われてたのと同様に、
はい、
その、パイちゃんと、さっき言ってたツーリング。
はい。
軽く行ってきたんですよ。
はい。
で、その、パイちゃんを待ってる最中。
はい。
公園で、バイク止めて、僕だけ別で離れて、待ってたんですけど、はい、その時に、男の子を連れた、お父さんお母さん、
うん、
若めの、
はい、
が通ってった時にお父さんが、はい、うわ、かっけえバイク、誰乗っとれんの、いいなーって言いながら歩いてって、
はい、
はぁ、いや、でしょとか思ってたら、はい、違うカップルが、え、夜の公園に男一人、え、怖い怖い怖い怖い、怖い怖い怖いって言いながら通られたんですけど。
男一人、怖い怖い怖いって言われるね、バケモンね。
うん、そう、バケモン。食ってやろうかと思って。食べてやろう。
いや、多分、ベンチ座ってる時のフォルム、バーバーパパとほとんど一緒だ
から、ね。黒い棒。
そうそうそう。
ただのベーナスやん。
ベーナス。
嫌じゃん。
いや、マジでね。そういう状況にも落ちりますが。
落ちりますが、でも、はい、
楽しんでますね。
自分のバイク
がかっこいい。はい。ちなみに私、ゆば太郎くんのバイクのね、一番かっこいいと思ったところは、
はい、
カラーリングだと思うんですよ。
あー。
ちょっと説明してくださいよ。
僕のバイクですね、なんていうんですか、その吸気機構のところとか、
はい、
なんて言ったらいいの、シートとか、
はい、
あとはフロントのマスク、あのライトのところですね、
はいはい
はい、は黒色なんですけど、はい、他が全部青。
うん、
フレーム、
うん、
で、タンク、
うん、
で、なんだ、ホイール、
うん、
とかがもう全部青になってまして。
うん、いい。いや、なんかね、青と黒のマッチングがすごく丁寧というか、
そう、
なんかね、色気があるんですよね、バイクに。
そう、なんかあの、派手なんだけど、派手すぎないというか。
そう。あの、私、鈴木党としてはですね、
はい、
あの、青って言ったら、GSX のパーンみたいな、青みたいなイメージが
真っ青
って。そうそうそう。もうなんか、すんげえ青のイメージしかなかったんで、青って聞いてた時、青かって思ってたら、なんかめっちゃかっこいいやつ来て。
そう。ちょっと深めのメタリックブルーみたいな、ね。
ちょっとズリーじゃんみたいな。俺、小学生の筆箱みたいな想像してたよと思ってたもんね。
そうなんですよ。しかもあの、暗いところで見るとちょっと紫に見えるぐらい、色が黒めなので。
うんうん、そうそう。
すごくいい。
いやー、羨ましいなーってのはちょっと、自分のバイク眺めた後にユバトルのバイク見て思ったりはしましたけど。
あー、なるほど。いや、でもお互いね、やっぱりあの、お互いのバイクを褒めれるだけ、
はい。
あの、なんていうかこう、自分のバイクで遊んできたし、
はい。
で、なおかつ、ね、あの、やっぱり、やっぱ自分のバイクの方がいいなって思えるぐらい愛してるわけなんですけど、
はい、そうですね。
そう。
ということでここまではちょっとバイクの近況で話してしまいましたけども、
はい、
じゃあここからじゃあ企画じゃないですけど、
はい、
まあバイカーとなった我々がバイカー視点としていくつかのテーマに沿って話していこうかなと思っております。
はい。
ね、とりあえずね、我々あの弾丸部は、
はい。
石川県観光大使としてね、自称ね。
自称ね。
はい、やってるわけじゃないですか。
はい。
で、しょっちゅう手取りフィッシュランドをけなしたりとか、草したりとか、してるわけなんですけど。
やってますね。
はい。まあ、どうですか ?10 日間とはいえ、はい、バイクで走ってみて。石川県、印象。
ですね。
はい。
正直に言って、
はい、
あの、クソ。
言いましたね。
はい。マジでクソ。あの、路面状況が終わってるし。
はい。
なんて言うんですかね、こう、道路と道路の継ぎはぎがすんごい多い。
ああ、はいはいはいはい。
あと、道路の真ん中あたりをビーッとずーっとその継ぎはぎ線みたいなのが走ってて、たまたまあの乗っかったりすると、バイクが勝手に傾くんよね。
うん、ああ、はいはいはい。
みたいな。
まっすぐ走るのが結構大変な道ってちょこちょこありますよね。
そう。
まあ、なぜかっていうと、この辺って雪が降る地帯なんで、その道路の中央にその融雪機って言って、
その、
で道路に水をまく、その機械が、機械っていうかまあその、
スプリンクラーみたいな。
そう、スプリンクラーがね、
埋まってる
。そう。埋まってる道っていうのがその道路の真ん中にあるんですよ。だから本当はバイクで走りたいど真ん中に、ちょっともこってそれがあって、それが非常にいやらしい部分があるのと、もう一つその、石川県で多分、あの、日本の中で一番その、一年間の降水量が多い、要はよく雨が降る土地なんですけど。
そうですね。
そう。そしたらですね、水はけがいいんですよ。
うん、
あの、水はけがいいって道路の設計上、水をはける設計になってて。
そう、あの、流れていってくれるような設計になってて。
そうそう。外によればよるほどこう、ね、斜面になってるというか、
そう。
真ん中を中心にまっすぐじゃないんですよね。
何かがおかしいよ。
多分、車庫端の車とかだったら腹する道も全然ありますもんね。
そう、絶対あると思うんですよ。
そう
だって、我々、バイクで走ってて、
うん、
なんか体の向きがおかしいと思う瞬間ありますよね。
そう。
そう。そんぐらい、石川県の道は、ライダーには何一つ優しくないんですが、
はい、
山走った時だけは気持ちがいい。
お
石川県、うん、なんかこう、山、ところどころ林道が多いんですよ。
お
やっぱりそのなんか、自然に面しているというか、はいはいはい、
ね、林道なんか行ったんすか?
え?
林道なんか行ったんすか?
あ、何回か行ってきました。
マジで?やるね。
あの、ちゃんと舗装されたタイプのね。
はいはいはいはい、はい。
ちゃんと舗装されてるタイプの林道とかに何個か行ってきたんですけど、
うん、
あの、石川県やっぱり、まあ、なんだかんだ言って田舎なわけじゃないですか。
はい。
田舎だからゆえに林道がちゃんと整備されてることが多いんですね。
はい。
あの、結構人が行き来することが多いので。はい、なので、あの、バイクで走るのにすごい適した林道が多かったイメージがあります。
ほう。別にバイク用にね、整備するようなわけじゃないだろうから、たまたまでしかないんだろうけど、いいね、その情報はいいことを聞いたな。
俺見てみよう。なんていうか、もう、ジャリジャリなところがあんまりなかったという。
まあ、いいコース取りになったんかもね、それは、たまたま。 私から言わせてもらうとですね、はいはい、まあ、岩太郎くんがさっき言ってくれた通り、その道路の表面っていうのは、はい、あんまりよろしくない状況の場所多いんです。
はい、
ただ、石川の、なんか結構特徴的なところで、
はい、
ですね、石川県って、平地広いんですよ、実は。海と山に挟まれてる土地で、狭いかと思いきや、まあ、金沢を中心に、加賀方面に向けてなんかは、その、いくつかね、市をまたぐわけじゃないですか。
はい、
金沢から、野々市市、
はい、
まあ、なんだっけ、野見市。
野見市。野見市と小松市。
小松市。で、加賀市みたいな感じで、こう、行く過程が全部、平野なんですよ、
はい。そうですね。
だから、あの、まあ、単純にツーリングするときに走りやすい。
ああ。
だだっ広い。
なるほど、ね。
能登方面に行ってもそんなにめちゃくちゃ起伏があるかっていうと、
そう、
まあ私まだ全然その能登の先の方とか行けてないんで、7号ぐらいまでしかまだ行けてないんですけど、地震の影響とかもあってね。
はいはい、
ただ、そこまで行っても、そんなに山越えなくても、
はい、
いろんな土地に行ける。
そうですね。
そう。で、まあ、ちょっとね、隣の県の福井とか、富山とかぐらいだったら、はい、本当に山ほとんど越えなくても行けるぐらいには、
そう、
意外と実は平地が多い土地。これがなんか、ね、私、最近あの、島根県まで車で行ってきた機会がありまして、
はいはい、
まあ、その時に、いくつかの県をこう、またいで行ったんですけど、
はい、
やっぱその、何、大きい都市をいっぱい超えるじゃないですか。京都があったり、滋賀があったりとか、
はいはいはい、
大阪があったり、兵庫があったりして、
うん、
関西抜けていくだけでもいろんな都市があって、
うん、
なんか人の賑わいなんて石川の比じゃないんですけど、
うん、
都市は都市、山は山みたいな感じで、やっぱその、区分けがはっきりしてる。あの辺は。
なるほど。だから、混ざり合ってないんだ。
そう。だから、意外と街が狭い感覚がどこ行ってもあった。
へー。
走ってて。あ、すぐ山じゃん、みたいな。また山か、みたいな。まあ、私が通ったのが高速道路だからほとんど山なんですけど、けどまあ地図とか見てても、
うん、
どこ行くにしても、
ね、
やっぱり、その、ずっと平地っていう土地ってあんまないな。って思ったら、まあ石川県でその雪も降る、雨も降るで、
はいはいはい、
バイカーにとっちゃあんまり向いてない、
まあ、
よろしくないっていうふうには聞くけど、
うん、
そこを取っ払っちゃえば、
うん、
なんか割と向いてるんじゃない？海があって山があって、
うん、
で平地が広くて、うん、あれ、ね、もしかして、じゃあ逆に住むのは向いてないかもしれないけど、バイカーがツーリングに来るのにはぴったりの土地なんじゃないのって思っちゃった。
ああ、でもそれはあるかもしれん。
はい。
そう言われてみれば。ただ、うん。俺は、なんか、楽しみ方が多分違うんだろうね。
ああ。
曲がるのが楽しいって思ってる
節
はあるから。
そうそうそうそう。
あの、逆に言うと、めちゃめちゃ直線が長いから、
うん、
長いけど、なんか、ゆるーっと曲がってたりとか、
うん、
そういうのが多いから、あの、初心者ライダーが、
うん、
あの、ツーリング旅行とか、
うん、
そういうので来るのはめちゃめちゃおすすめできる、確かに。
はい。はい、
ただ、あの、熟練ライダーたちが、
はい、
俺は今日は攻めてやるぜみたいな感じで、ブーンって言ったら、
うん、
あの、しょうもなさに、あの、びっくりすると。
でも、その、そういう人たち向けの山もあるわけじゃん。全然。だって、ね、硫黄泉とかさ、そういう話も出てくるけど。
行くな、行くな、あんなとこ。
岐阜とかに抜けていく方なんかはもう内陸に行けば行くほど山になっていくわけじゃん。
ああ、そうね。
だから、全くないわけじゃない。そっちに行きたい人はそっちで勝手に事故ってればよろしい。
なんかもう結末を決めるんやね。
まあ、あの、私は、その、石川、富山、福井とかの、そういう平地を、バイクでツーリングしながら、綺麗な景色を見て、美味しいものを食べてっていう、ツーリング旅行ってのが、きっと性に合ってるんで、そう、初心者ライダーとか揶揄されてますけど、はい。免許取り立てのデブに、初心者ライダーとか言われましたけど、おめえのが初心者じゃって思いながら、私はやっぱツーリング旅行に関して、好きなのであれば、石川をおすすめしたい。
あ、
美味しいものいっぱいあるよ。
そう。
道の駅もいっぱいあるし。
あと、旅館が結構いいとこ多い。
そう、旅館もいいとこ多いよ。
あと、でも、あれじゃない？
何すか？
ツーリング旅行に向いてるって言うけどさ。
はい。
バイクの駐輪場。
それ。いいこと言ったね、君。
ですよね。
はい。
私もなくない？
実地調査、本日してまいりました。
実地調査？
はい。まあ、さっきその子供に手振られたっていう話あったと思うんですけど、
はいはいはい、
私その金沢の中心地に近いところに住んでて、
はい、
でまあ、その本当に中心街、近江町市場っていう、
あの、有名ですね。
観光地があって、 て、まあそこでは海鮮丼とか食べれたりとか、はい、まあ市場なんで、その魚介類のね、卸売りとかしてたりとかして、そうそうそう、結構有名な観光地なんですけども、
はい、
そこのすぐ近くの商業施設、まあ大きめのデパートにちょっと行く用事がありまして、
はい、
で、バイクで行ってみようと思って。別に歩いても行けるし、あのバスでも行けるし、車でも行けるんですけど、
はいはい、
せっかくだしバイクで行ってみようと思って、バイクで行ったんですけど、
はいはい、
私は駐輪場がないんですよ。とにかく。
そうね。
もうバイクで着くまで5分か10分かそんなもんなのに、着いてから周りをうろうろするのに30分以上かけまして。で、ね、駐輪場を探すときに、立体駐車場ってやっぱ街中だからそこそこあるんです。あの、ね。
はいはい、
立体駐車場あるんですけど、地下にしろ、地上にしろ。
はい、
ああいうとこってバイク侵入禁止の場所多いんですよ。
え、そうなの？
そうです。立体駐車場って構造的にその、細くて狭くて、
はいはい、
急勾配があって。
危険だと。
そう、バイクが中で事故ると、はい、それでもし走行不能とかになると、はい、ものすごく迷惑かけるんで、基本的にその立体駐車場ってバイク入れないと思った方がいいです。
なるほど。
はい。なんで、どこ行っても多分それは一緒なんですけど、
はいはい、
まあだから地下道とかも含めてバイクの入れる場所ねえなーってのを一つ感じた。で、私が今日結局止めたのは公共の駐輪場、はい、自転車がいっぱい置いてあるところの、
うん、
まあ原付とかも止まってるし、
うん、
まあ我々と同じようなサイズの、まあ、2班か125かそれぐらいのバイクも止まってる様子もちらほらあったんで、
はい、
まあ空いてる隙間見つけてよっこいしょって止めたんですけど、やっぱ私の車にはバイク250の割に 400cc ぐらいのサイズ感あるんで、
そうですね、
邪魔すぎて、でかすぎて。
そう。
だから、あの、県外からツーリングで来られましたってなった時に、その、小さめのバイクだったらいいんですけど、
うん、
じゃあもう 400cc 以上、大型とかになってきた時に、
うん、
置く場所ないかもね、街中は。
そうね。あ、でも逆に、
うん、
二人とかで来るんだったら、もういっそのことあの車両用の、普通の車用のところに二台で斜めに止めるとか、で、するしかない。
でもね、あの、結局街中の駐車場って、コインパーキングとかって有料でさ、あるじゃないですか。あれってあの、車用に設計されてるんで、あの、バコンっていうバーがあるじゃないですか。バコンってわかんないよ。言ってもわかんないわけ
です。あれでしょ？後輪タイヤを止めるための、なんか、坂みたいなのがね。
そうそうそう。出るからね。で、お金払わんと、ベッて出て、あの、お腹ガリガリってなるっていうやつなんですけど、それバイクで止めようとしたら、なんか、おかしなことになるわけじゃないですか。
あの、マフラーの付け根のところ、パキ
ッそうなってもらっても困るのもそうだし、かといって、ね、旅行に来てまでそんなずっこいことしたくないから、
うん、
金払わなきゃいけない場所で金払わずにバイクだけ止めておくっていうのもちょっと失礼じゃないですか。
まあね。
ってこと考えるような、ね、スペシャル前人オブ前人な、我々からしたら、バイク止める場所難しいなーってのが街中だけで言えばね、
うん、
思ったところかな。だから、まあ、宿とかを街中のホテルに取りました。
はい。
ってなったら、まあ、事前にそのバイクで行くんですけれども、バイク止められる場所ありますかって聞いておいて、その指定された場所にバイクを止めて、
うん、
幸い金沢の街って郊外に出なければ、基本的にバスの移動かタクシーの移動でも、全然すぐ近くにコンパクトに見どころが固まってるんで、
うん、
さほど交通費かけずに、時間もかけずに、手間もかけずに、回れます。
うん、
金沢駅から大見町市場から兼六園金沢城東茶屋街とかそういうメジャーどころのところは本当に周遊バスだったら100円だしタクシーでも初乗り料金でポンポンポンって行けるぐらいの距離にいろんなものがあるんでやしもしバイクで来て金沢観光のために歩きたいってなったら一遍ホテルに泊めとくっていうのが一つだよね。
だよね。
はい。
西川県は本当あのねそういうところのなんて言うんですか？市の、なんて言うんだっけ？
こ
う、調整じゃなくてさ、
はい、
あの配慮が行き届いてるからね。
はいはいはい、ああ、はあはあはあ、観光都市としてね。
そうそうそうそう、バス、それこそパイセンが言った通り、バス1本でどっからどこまででも行けるとか。
はいはいはい、
で逆に金沢城で降りるとか、
うん、
東茶屋街で降りちゃえば、
うん、
そっから金沢城まで残す、
うん、
兼六園、東茶屋街兼六園、
うん、
で、21世紀美術館、
うん、
で、あと、金沢城までを歩いて全部見たりとかね。
うん、まあ、全然できるね。
そうそう、いろんな本当、 ちっちゃくまとまってるから。
はい。本当になんか歩くのが苦手な人でも全然歩けるぐらいというか、まあ小学校の通学路コースぐらいの距離で全部まとまってたりするんで。
そうそうそう2キロぐらいだしね。
まあそれぞれがね。2
キロあるかなぐらい。
うん、ないかもしれないですね。
うん。
なんで、そういう、ね、見どころはコンパクトなんで。
そう。
ぜひ、観光の時は歩いてもらってもいいかな。あと、金沢駅の近くには、うん、駅の近くには、
うん、
無料の駐輪場もあるし、
うん、あと、
バイク用のね。
なんか、コインパーキングみたいなのあるよね。
もある。そうそうそうそう。だし、駅の近くまで行けば、そういうこともできる。
うん。
っていうのは、周知しております、うん。ちょっと具体的な話はしませんけど、調べてもらって。
はい。てかさ、
はい。
我々、あの、自称石川県観光大使の。
はい。
で、バイク乗るわけじゃん。
はい。
石川県でバイクで行くならどこがいい？
はい、ああ、いいですね。今ちょっと街中にすごいフォーカス当てたちっちゃい話したけど、
そう
外の郊外出たらって話だよね。
そうそう。
要はツーリングで金沢でちょっと観光しました。
そう。
じゃあこっからツーリングを楽しむぞってなった時に、バイクで行くならどこがいいっていう話だよね。
そうそうそう。
いいね。
ただ、ライダー目線だから、
うん、
あの、こういうとこは嫌だよねっていう理由もつけた上で、
嫌だよねを理由つけ
んの。なんていうの、例えば、こういうところは、個人的には行きたくないから、こういうところを選びました。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。
比較でね。
そう、比較みたいな。
はあ、まあそうだね。金沢初だとして。
まあ、一発目。
はい、どうぞ。
いいです。
どうぞ。
あの、僕としては、
はい、
本当は、
はい、
あの、チリハマの渚ドライブウェイ。
はいはいはい。
あそこをバイクで走って、見てもらいたいんですよ。
あ、詳しい話ちょっと聞かせてください。
はい。チリハマの渚ドライブウェイっていうのは、もともと車で、あの、砂浜が走られるっていう。
走れる、ね、
そういう。あ、そうね。なんか、ラーが多かったね。走れるっていうコンセプトで作られた、あの、観光名所なん、になってるんです。
はい。
なんですけど、その観光名所を使って、毎年 SSTR。
はい。
って言われる、あの、バイクのツーリングイベントが。
あ、そうなんだ。
そう、大規模に行われてまして。
知らなかった、
確かね、東京からとか、
はい、
各スタート地点から、
はい、
各都市のスタート地点から、チリハマの渚ドライブウェイを目指して、ツーリングしてくるっていう、
うん。
で、各所、あの、チェックポイント通りながら。
はい、
で、最後に、その渚ドライブウェイを、夕日をバックに走り抜けてゴール。
はいはい、ああ、エモいですね。
約1000台、とかが集まる規模の、
すごいね。
そう、イベントがやってる、
はい、
とこなんですけど、
はい、
僕、ライダー目線として、僕の愛車を潮風で錆びさせるのがあまり好きじゃない。
はい。まあ、そうですね。それは考え
ると、ね。砂浜をあまり走りたくないので、
はいはい、
そっちには行かずに、輪島の方の、のど島水族館がある、
はい、
のど島、
はい、
あそこがですね、あの、はい、ぐるっと一周回れるじゃないですか。
はい、
車で走っただけでもめちゃめちゃ楽しいです。
はい、
あれ、バイクで走ったら相当気持ちがいいんじゃないかと。
気持ちいいっすよ。間違いない。本当にそれは間違いない。
そう。なので、砂浜に触れずにね。
ちょっと情報量が多かったので、一個ずつ整理すると。
うん、
まあ、さっきの渚ドライブウェイは、まあ。
イベントにもなってるけど。
一般的にはね、あの、普通に車が走れます。で、なんか、全国、日本全国で唯一、砂浜が国道扱いになってるらしくて、実は。
そうです、そうです。
なんで、まあ、本当に気兼ねなく走れる広い砂浜です。
はい。
まあそこはね、多分、金沢にバイクで来たい人とは多分みんな目星つけてくると思うんで。
多分ね。
詳しくは説明しなくてもいい。すぐわかる、はい
うん。
で、まあ、道の駅とかも近くにいっぱいあるし。
そう。
いや、めっちゃいいとこですよ、本当に。
そうそう。
美味しいものもいっぱいある。で、その、能登島。
はい。
に関してですが、はい、七尾市。
はい。
っていうのが、まあ、ですね、石川県の形、なんて言ったらいいかな。
親指みたいな形してるんですよね。左手の親指をちょっと曲げたぐらいの。
左手右です。
あ、左手か。
左手でしょ。ごめん、左手だった。
逆に曲がるんか、君は。
おボキ
ッすぐ立てる。
はい。
あの、左手の親指の、なんて言ったらいいんだろうね。ちょっと曲げたら石川県と同じ形になるんですけど、
ちょっとわかんないっす。
どの辺だ？
はい。まあ、とりあえず、石川県、その、能登半島の方行くとですね、
はい、
なんか、あの、この字型になって真ん中に島が浮いてるんですよね。
そう。
で、その、ね、島に入るには2本の橋があって、
はいはい、
で、その橋を普通に車で渡ることができます、
はい。
バイクで渡ったら絶対気持ちいいです。
絶対気持ちいい。
で、ね、能登島の中には水族館があって、
そう
温泉があって。
温泉もあんだ。
ひょっとこ温泉とか何個かあったはずだよ、確か。
へ
ぇー。で、まあ、キャンプ場もあるし、
うん、
その道の駅とかもあるし、ご飯食べるところもあるし、だからあのね、イルカのドルフィンウォッチングとかもね、できる場所もあったりするんで。
今できるかわかんないけど、まあね、イルカと直接触れ合えるっていうか、一緒に泳げる場所あれ。
あ、そうなんだ。
そう、元島には一応あったはず。
まあでもちょっと地震の影響でね、どこまでその辺のあれが再開してるかわかんないんですよね。さっき言った道の駅、元島の道の駅の目の前にはガラスの美術館っていうのもあるんですけど、
はいはい、
それもすごい打撃を受けたっていう話は聞いてるし、水族館も目玉のその、一番大きい水槽にいたジンベエザメ2頭は亡くなってしまった。っていう話も聞いてるんで、まあ、全国各地のね、水族館が名乗りを上げてくれて、いろんな動物、水生生物がね、移送されて、今でも元気にやってるっていう話は聞くんで、本当努力の賜物だとは思うんですけど、まあ、壊滅的な打撃を受けたので、まあ、今すぐ行ってくれとは、ちょっと言い難い。どこまで復旧してるかっていうのはやっぱ調べてもらわないといけないんで。ただ、やっぱ現地の人たちは頑張ってるし、営業再開してその現地に来てほしいっていう声も聞くようになってきたので、
はい、
我々みたいなやっぱ近くに住んでるものからね、順番にその現地に行って、
はい、
現地の様子と元気な姿を見て、それをまた全国に発信していけたなと、
なるほ
ど、それは思いますね。
はい、
なんで能登島とてもいいと思います。
いいと思います。
花丸。ちなみに能登島からはですね、
はい、
富山県の方を見ると。
はい、
立山っていう富山の一番大きい山があるんですけど、
はいはいはい、
それが天気のいい日はバッチリ見えます。
へぇ、能登島から。
はい、能登島のこの、何、東側というか、
はいはい、
土地の方からだと見ることができるので、
はい、
はい、ちょっとね、景色好きとしてはたまんないっすよ。
いいな
ぁ。はい。
見たいな
とかね。
うん、
で、まあ、能登島からさらに北に行けば、鈴だとか、
はい、
で、輪島とかっていう、本当はおすすめしたいところもいっぱいあるんですけども、ちょっと能登半島に関しては、これ以上触れるのは一回やめておきます。
はい。
ということで、私のおすすめのツーリングスポット。
はい。
行きます。
はい。
私ね、あなたほど遠く行きません。
え？
金沢来ました
よ。はい。
金沢で観光しました。
はい、はい。
で、その後、
はい。
そんなに遠く行かずに見れる場所。うん、
はい。
あなたが行った、その渚ドライブウェイの一個手前、内灘町。
ほう。
はい。内灘町っていうのが、金沢にはあるんですけれども。
ありますね。
ですね、金沢っていうか、まあ、金沢市と、隣の河北市との間にある、町なんですよね、
はい。うん。ちょっとちっちゃい。
はい。まあ、ね、市では表現しないのかもね。金沢市、内灘町系違うよね。
今
多分。内灘町は、内灘町で多分独立だと思うんだよね。
多分。
はい。なんですけれども、
うん、
そこはどういう特徴があるかというとですね。
はい。
標高が高いんです、実は。
ああ、そうですね。はい。そういえば。
海沿いの町ではあるんですが、
はいはい。
なんか、ちょっと山のような形状をしているというか、
はい。
町が、こう、何？
ちょっともっこりしてる。
そうそうそうそう。中央が盛り上がってて、
はい。
で、海側と、あと、その金沢側には、その、ちょっと大きい、池というか、湖があってですね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
なんだっけあそこ。
なんだっけ、
ね。河北灘じゃあなんだっけ
河北型
河北型か。
うん。
そう。湖みたいなのがあって、
はいはい、
まあそっちに向けて標高が下がるみたいな。
はい、はい。
要は、その、町全体が山の上にあるみたいな感じなんですよね。
そうそうそう。
で、すごい道がシンプルで、
はい。
もうなんか。
そうね。
こっちからあっちに向けてまっすぐの道が何分かあるみたいな形状してるんですよ。
そう。京都の5番ほどじゃないけど、な
んか、ね、
もう、ストンってまっすぐな道が何本か横にビーって走ってて、で、それをなんか、網だくじみたいな感じで。
そう、住宅、そうそうそうそう。
感じですよね。
まあなんかその、ね、さっき山って言いましたけど、その山の山頂部分に当たる部分に尾根みたいな感じで道がバーってあったりとかして、
はいはい。
で、またそれがね、大きな橋があるんですよ。内灘大橋っていう。
ああ、ありますね。
はい。その橋のそばには、綺麗な、その、夕日が沈む姿が見える、
うん、
その、何道の駅があったりとか。
うんうんうん。
で、まあ、すぐそばにはなんか、ブルーベリー狩りができる、ちょっと公園とかがあったりとか。
はいはいはい。
なんかね、その、内灘町って、その、金沢の郊外でしかないんですけど、
うん、
実は、ちょこちょこ楽しめて、ちょこちょこ遊べる場所がある。 それがバイクだと、より楽しめるんじゃないかと私は感じてます。
あ、回りやすくなるからね。
はい。ちなみに私、だいぶ前ですけど、50回以上前ですけど、
はいはい。
なんか金沢のデートスポットをどうのこうのみたいに紹介するみたいなコーナーをした時にもうちの奈々ちゃんにあげてるんですけど、
あの公園でしょ多分。
あ、まあその恋人がなんとかかんとかの公園もあるし、
はい、
まあそうじゃなくてもその道の駅が俺の中ではとてもおすすめだし、
なるほどね。
あとその金沢からうちの奈々に行こうとしたら海沿いを走るんですけど、
はいはい、
その海に出る金沢港のところにあるベイクルーズターミナルっていう立ち門もすごく綺麗だったりとか、はあ、金沢港が一望できて、で船のその体験アトラクションみたいなのがちょっとあったりとか、アトラクションっていうかゲームですね、
はいはいはい、
がちょっとあったりとか、
へー、
なんか夜にはライトアップされたりとかっていうんで、なんか時間帯ごとに楽しみがあったり、まあ中にレストランがあってすごい可愛い内装のね、うん、綺麗なお店があったりとかして、
いやだ素敵じゃん。
そう、とてもおすすめではあるんですけれども、
うん、
そういうのをひっくるめて金沢の海に出て内灘町方面へ抜けて、
はい、
でそのまま千里浜なぎさドライブウェイに行き、
はい、
でそっから私としては個人的には氷見に、うん、富山県氷見市に抜ける。
めちゃめちゃ飛ぶね。
いやいや、意外とそのなぎさドライブウェイの行った先白石ってところから氷見市に向けてだと、
はい、
20分もあれば、うん、要はその
そうなんだ、
石川県の一番ウエストのキュッてなってる部分がそのあたりなんです、
うんうん、
だから山の中にうんって抜けてったら20分30分もしないうちにその反対側の海に出れるんですよ。西側の海から東側の海に、はいはいはいはい、で東側の海には氷見市っていう富山県の一番端っこの町があって、うん、魚介類の有名なところですね、
はい、あとうどんとかね。
そうそうそうそう。もう私どんだけ道の駅大好きなんだって言うけど氷見市の道の駅はめちゃでかいんで、
あらしいですね。
非常にいいんで。
そう。なんか、観光のスポットとしても十分成立するって。
あ、そうです。
聞いた。
なんか大きめのサービスエリアより、さらに充実してるぐらいの感じ。
へ
ぇ、とてもいい場所なんで、氷見市の道の駅にも行ってほしい。で、氷見の、はい、街中は、
うん、
まあ、なんか今でこそちょっと寂れてが来てるけど、
うん、
なんかその、ね、漫画家さん、有名な漫画家さん何でしたっけ、プロゴルファーサルとか、
あの、
何でしたっけ、モグロ福蔵のあれとか、書いてる人の出身地だったりするんで、はい、なんかそういうモチーフの見どころがあったりとかもするし、
へ
ー、そっから高岡市に抜けて、小矢部市に抜けて、
うん、
で、山を越えて金沢市に帰ってくることもできると。
ああ、ぐるっと一周できるんだ。はい、
ぐるっと一周で、半日もあればできる。
は
あ、そこにね、中継地点がいっぱいあるから、それをもろもろ寄ってれば、夜には満足してウキウキで帰ってこれると。
なるほどね。
いうことができるわけですよ、
うん。
っていうのが私のおすすめですね。ちょっと富山混ぜちゃいましたけど、富山県観光大使としてね。
いや、富山県なんて半分石川県みたいなもんでしょ。
属領地みたいな。
属領地みたいなもんや。
どっちが上かわかんないけど。
いやまあ。
はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、ツーリングの、ルート、ほんと、いろいろ、ありますよ。
いや、もう、ライダーの皆さんはね、ぜひとも、一度はね、はい、石川県の方に遊びに来てもらえればなと、
はい。
思いますし、はい、石川県に遊びに来た際には、ね、お互いバイクで僕らと握手と、
はい。はい。バイク同士で擦り合う、バイク握手っていうのをね。
いやかも。
ギュッ
になっちゃう。
ギュッ
ギ
ュッああ、ああ、ああ、
ああ、ミラーが、ああ、まあまあまあまあ。
やだな、そんな文化欲しくないけど。ね、まあそんな感じで、はい、いい時間になってまいりましたので、ここらでエンディングでございます。
はい。
いや、意外とトーク弾みましたね。
ね。
なんか何でも喋れたね。
うん、まあ、我々の能力が高いのもありますけど、それだけバイクが魅力的な乗り物であると。
はい。それと同時に石川県もとても魅力的な場所であるので。
ああ、まあ、そうですね。
いえいえ。観光大使としてね。
ああ、そうね。
しっかりと PR して。
ね、
ちなみにバイクを語る石川県民としては、
はい、
もう一箇所言わなきゃいけない場所があったんですけど。
はあ。
まあ、我々、私ね、
うん、
その、6月に納車してから、
はい、
行きたくて行きたくて仕方なかったけど、ずっと我慢してる場所があるんですよ。
はあ、
それが、白山市の瀬名っていう山の中にある、道の駅。
はい。
そこに、
また道の駅
で、はい。そこに集合、湯葉太郎くんの家は加賀市なんで、
はい、
そっから、 瀬名まで来る。私は金沢市から瀬名まで行く。
ちょうど間ぐらい。
そう。で、そこで合流して、はい、そこから白山一周。ね、石川県の、あの、名峰というか、
はい、
もう霊山ですよ。
まあそうですね。
はい。
とても。数々の台風を防いでくれとるから。
あの、お山信仰っていうものがあるぐらいには、その神秘的な山なんですけど、うん、そこの一周するツーリングをしてみたい。
はあ。
しましょう。
やりましょう。
はい。瀬名から行くと、うん、多分、最初に福井に入って、うん、その後、五箇山方面とかに抜けて、うん、で、まあ、岐阜から、ぐるっと富山の方抜けて、うん、最後、硫黄泉の方から、近代の裏に出てくるっていう。
何回道
いや、でもルートがあるんですよ。ちゃんとツーリングルートとして。
半日ちょい過ぎぐらい、
まあまあまあまあ、なんか、調べた限りでは4、5時間
ああ、いい長さやね。
そうそうそうそうそうそう。
ちょうどガソリン半分減るかな、ぐらいの。
そうそうそうそう。
いいですね。
なんで、そういう場所もありますが。
はい。行きましょう。
はい。またそういうのね、ちょこちょこやってって、こういう風に感想会撮ってもいいし、ゆくゆくはね、
Vlog というか、ね、
Vlog、
あの、元ブログ、
はい。
やりたい気持ちはもうね、はい、
気持ちだけはね、
高いですからね、気持ちだけはね。は
い、あの動画を撮るためのカメラから新調していかないといけないんですけど。
そうそう。まずは20万円ほど必要っていう。
はい。しんどいな、多分機材だけでバイクの値段超えてくるからね。
俺、車なくなったからバイク買ったのに、バイクの車でまだ終わってるっちゃ。
やーべ、やべ。
終わらん、終わらん。
パイちゃん、バイク売っちゃった。
ごめん、パイちゃん、金ねえだ。いくらになったので、3万。
許せねえ。
怖すぎる。3万手に入れるたびに自分の足売るんやろ。化け物やろ。
大丈夫、この3万増やしてくっからよ。
ないくなっちった。はいちゃ。はいちゃ、2万貸してくれちゃ。
前歯全部折るよ。
やえばぐらいしか残らない。
すごい。前は全部なくなってからもキラッキラの純粋な目で1000円でいっちゃって言ってくる夢だろうね。帰りの電車賃くれっちゃ。
歩いて帰れボケが。パイちゃん優しいから、まあ前は折ったしなって送ってくれそう。
やだな、口から血だらだらの夢だを乗せたくないな。
パイちゃん送ってくれいしゃ。
あいや、腹減った。風呂も入りて。知るか、ボケ。帰る。
二度と来るな。
大丈夫、もう足がないから来れないからね。
帰ることすらままだな。
まあ、そんな感じでございました。はい、ということで、
そんな感じじ
ゃないの、お送りしましたのは、パイセンと、
ゆば太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、立ち動きは何があったんですか？
あの、あれですね、走行中に、パイちゃんと、はい、パイちゃん先と、俺、後ろに車に乗ったコウさん、の3人で、
はい、
あの、はい、ちょっと走っとったと。
はい、走っ
とその最中に信号に引っかかりました。
はい、信号で止まりました。
パイちゃん止まりました。俺もちょっと後ろの方からニュートラル入れて、あの、ズイーっと来ました。で、そろそろ止まるかな、要は5キロとか、うん。その段階の時に左足を張ろうとしました。引っかかって抜けません。うーん、パタンって。
いや、
パイちゃんのリアホイールの隙間に、こう、ハンドルがシュッ。
いや、なんかね、びっくりしたよね。俺、先頭だったしさ、まあ、ミラーは見てたけど、うん、後ろから順調についてきたはずの初心者ユバ太郎が、うん、なんか、あっていう、なんか情けない声出したと思ったら、うん、ミラーから姿シュンって消えて、ガッつって、あの、俺のバイクに倍の重みがかかったんですよね。俺、今、その時、左足一本でバイク支えてたんで、うん、おって思ったけど、まあ、なんとか耐えました。
はい、
それパッて後ろ見たら、あの、地面に転がるユバ太郎と、俺のバイクに、その、なんとか、ね、傾いて、ね、寄りかかる、そう、ユバ太郎のバイクがあって、なんだこれは。まあ、赤信号で周りの車動いてなかったのが幸いでしたよね、本当に。もうこれであれね、隣の車線動いてたら、ユバ太郎なんかプチッと潰されてた可能性が全然あるんで。
頭外で撮ったからね、
そうそうそうそうそう。うん、あの、安いヘルメット
。安い、ホームセンターのヘルメット。
そう、早速死ぬとこだったよね。うん、
早速死ぬか右腕なくなっとったからね。
うん、俺の右腕が。
なーに、腕の一本、安いもんさ。
俺の右腕を授ける。
止 掘るな。テレテレテーじゃないよ。
はい。まあ、それで、結局、どうなったかっていうと、岩太郎のハンドルの部分がちょっと曲がった。かけはしてないけど。
若干曲がったのと、ミラーとクラッチレバーちょっと気づいた。で、パイちゃんの方は、ナンバープレートが、なんて言ってないんだ、ポストカードのカードみたいにペニョンって。
ナンバープレートの端っこがなんかね、折られちゃったんだ
よ。ぐにゃってなって。まあ、後ほどね、治療しておきましたんで。
なんか力技で直したって騒ぐから見てみたら、なんか、まあ全然いびつだけどなって思いながら。まあまあ、でもナンバーで済んでよかったわ。
そう。
ちょっと笑うといてあげましたわ。
まあ、しばらくの間、パイちゃんにずっと謝り倒してたので
。はい。初心者クソ湯葉太郎ってことで、今後もよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。